Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2010年10月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは作家のヤン・ソギルさん。著書明日の風を踏まえつつ、波乱に満ちた自らの少年時代への思い、そして時を経て今この時代この社会への思いをお伺いしていきます。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
ヤン・ソギル、1936年大阪市生まれ。デビュー作タクシー競争曲が月はどっちに出ているとして映画化。血と骨で第11回山本周五郎賞を受賞し、ビートたけし主演で映画化された。夜の川を渡れ、夜をかけて、魂の流れゆく果て、闇の子供たち、巡り来る春など著書多数。最新刊は公文社から出版の明日の風。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家のヤン・ソギルさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
著書明日の風、こちらが、公文社から出版となっています。この本では戦中戦後の騒乱と変革の時代を生きた在日2世の少年の、激動の日々がリアルに描かれているわけなんですが、この作品、ヤンさんの代表作でもあります、血と骨の世界を少年の視点から描いた作品ということもできると思うんですが、この少年というのはヤンさんご自身。
そうですね。
であると、イコールこの少年イコールヤンさんという。
まあそう思って間違いないですね。
あ、そうですか。ということは、これ小説というもちろん形ですけど、そのフィクションノンフィクションのこう比率みたいなのはどういう割合ですかね、これは。
それは難しいですよね、
うん、
比率というのは、
うんうんうん、
だけどまあそうですね、 70% ぐらいは事実
に基づいている、
は
い、
そうですね、
7割型事実、これはすごいですね。そのことだけどもすごいですけど、いきなりちょっとざっくりした質問で恐縮なんですけど、ご自身のその少年時代とか青年時代を振り返って、このここに描かれているのは、ご自身ですが、真っ先に湧き上がる思いというのはどんなもんですか。
いや、やっぱり遊びですよね。
遊び、
あの頃は近所には子供が多かったからね、そしてまあ子供同士のいろんなゲームがありますから、
そうですね、この中でもいろいろとね、リアルに描かれている部分では、例えばベーゴマだったり、メンコだったりというようなことですけど、その辺が一番真っ先に来る。
やっぱりそれがね、真っ先に来ますね。
これがまたその創意工夫というかすごい世界ですね。
そうなんですよ、
ね、
もう子供の世界の遊びとは思えないような状態でしたからね、
もう本当にこう真剣勝負にして、こうね、いろいろと策を練ってというような。
そうなんですよ。お金も動くしね。
お金も動く子供の遊びだけでも、お金も動く。
そう。だからすごく真剣になるわけですよ。
このね、ベーゴマの下りとかもすごくこうね、これが本当に子供のやることなんだろうかっていうぐらいの、こうなんか自分でカスタマイズしていく。
そうなんですよ。私の指はね、ここ何回も削ってるのね、
削ってる。
あの、倍こう、作り変えるために。
ベーゴマをこう、加工するために。
加工するために、あの、グラインダーあるでしょ。
はい。
それでも削ってね、形を変えて強くしていくんですよ。
だからこと遊びといっても、これは全然遊びじゃないですよね。
いや、まあしかし子供だから遊びだけど、
まさにこう文字通り身を削るぐらいの感じの、
それは真剣ですよ。
ですね、それでそれがまあ構想とかにもなり
う
る。
そうなんですね。
ことになってくる。
今の子供はどういう遊びをしてるのか、 あんまり僕は分かりませんけどね。で、あの当時はもう、まあ、テレビなかったからね。それで、まあ、大体、家に閉じこもることができないわけです。逆に言うと。ああ、
なるほど、なるほど。はい。
で、みんな外へ出てくるわけですからね。うんうん、で、外へ出てきたら何らかの遊びを、工夫して、やってたわけですね。
うんうんうん、
その中でやっぱり、このめんこね、うん、まあ、大阪ではべったん言うんだけど、
はい、
とか、ラムネとかね、
うん、
それから、まあ、倍ですね、
うんうん。
やっぱりその中で一番強烈なのがやっぱり倍ですよね。
倍、ベーゴマ。
ベーゴマ。
ですね。これ辺が本当にすごい世界がね。やっぱり今、なかなかここまでの、うん、真剣勝負にならないだろうなっていう感じ
でしょうね、うん、
まあ確かにね、今それこそベーゴマがまたちょっとベイブレードみたいな形でまた流行ってるみたいな、
はい、
風潮がありますけど、やっぱりそれはね、もう似て非なるものというかいう感じがしますね。そうだね。まあ今回ね、その戦中戦後が舞台ということで、まあそういった意味では代表作であるちと骨ももちろんあるんですけど、今回その少年の視点で描こうと思ったのはどうしてなんですか？
いや、その部分がね、うん、私の小説の中で欠落してるというかね、うん、あまりないんですよね。
あ、少年からというのが、
はい、それで今回はその少年を、まあ、中心にしてね、少年の目から見た、
うんうん、
あの当時の世界を書いてみようと、
うんうんうんうん、
あまりないんですよね、私だけじゃなくて、あの頃のね、少年時代の小説というのは、う
ん、で、まあその凄まじい日々とか体験はその作品の中でいろいろと描かれているわけなんですが、改めてどんな少年時代、どんな青年時代と言えますかね、これは。
まあどっちかというとね、性格的に、まあ、天真爛漫というかね、非常に好奇心が強くてね、
うん、
だから何でもやるわけですよ、逆に言うと。
それはじゃあもうやろうと思ったことはどんどん実行に移す、
そうそう、
その中ででもいろんな痛みだったりとか、もう当然伴ってくる部分がありますね。
そうですね、
それでもやっぱりやっていく、
まあそうでしょうね。
ちなみに当時を知る身内ですとかお仲間などからこれを明日の風についての反応とかっていうのはもう届いてますか？
いえいえ、届いてないですよ。
あ、そうです
か。まあもう読んでないんじゃないかな。
もしでもこれ読んでどういう反応がありますかね？
あの当時思い出したとかね、あの時はどうだったとか、
うん、
いうことぐらいでしょう。そういうことぐらいはね、
うん、
あるんじゃないかと思いますけども、うん、
でもこう、まあ、ご自身のこととはいえ、すごくこう、いろんなエピソードが非常に鮮明にというか、こう、微細に描かれてますね。これは、それぞれのエピソードがやっぱりそれだけ強烈だったということになるんですか？
まあ、強烈なものもあればね、
うん、
強烈さの中に埋もれていたものもあると。
うんうんうん、
それをまあ、掘り起こしで書いているということはあると思いますけどね。
その掘り起こす作業というのは、ご自身の中での痛みを伴うということはないんですか？
いや、それはありますよ、中にはね、
うんうん、
なんといっても結局私と父とのね、この確執がね、一番大きいわけですよね、
うんうんうん、その確執の部分をこう根っこに置きながら、それを一つ一つ洗い出していくという
。そうですね。それからもう一つはやっぱり、はい、おふくろがね、あれ書いてあるんですけどね、
う
ん、
そうですね、
ええ、
うん、それはお母様のこともしっかり書こうという、
ええ、
う
ん、まあ早い話がおふくろだけの小説をね書こうと思ったりしてるんですけども、うん、で現に今ちょっと書いてるんですよ。
ああ、そうですか、
ええ、はい、だけどやっぱりあの親父にしてね、
うん、
やっぱりこの母親がねいなかったらね、多分僕なんかどうなってるかわからないですね。あの頃は私の年ぐらいのね、
はい、
少年たちの中で極道の世界に入った連中がね何人かいるわけですよ。で私も、まあ、極道の世界に入ってもおかしくなかったわけですね。だけどそれはそっちへ行かずにね、まあ、まあ、仇の方へ行ったというか、
うん、 そこな、でも本当にこうギリギリのとこにいたという。
そうですよね。やっぱりそれはお袋を得たからじゃないかと思うんですよ。Let's get knowledge
with fun. さて、翻ってそのご自身を含む当時の子供たちと比べて、ヤンさんがこの今この時代を生きる子供たちに抱く思いというのはどういうことがありますかね。
まあ、あの現実に子供たちがどういうその生活を送っているのかということはね、あまりわからないからね。だから何とも言えないわけですよ、実際は。ただまあね、テレビとか巷でこう話を聞きますとね、私の子供時代とは、かなり違うなという気はしますね。私の子供の頃はね、大体徒党組んで遊んでますから。で、やっぱりこう、みんなこう、格付けみたいなものがあるわけですよ。ね、親分子分みたいな関係ができるわけですね。で、そういう、まあ仲間というか、ね、まあ5、6人ぐらいが、その、まあ例えば、倍にしても負けたらそれ取り返しに行くと、ね、だからまあ新宿からね渋谷ぐらいの距離ですかね、移動して向こうへ行って勝負してで取り返してくるんですけど、逆にもっと負けちゃうとね、もう昭和なしに金で買ったりね、場合によっては喧嘩になったりするんですよ、その辺が全然違うんじゃないかな思うけどね、今の子供とは。
でもやっぱりそれはこう徒党を組んでというか、そのグループになって、もう集団になって動くから、そういうこともそういうエネルギーも出てくるという、
そう
あるわけですね、そうするとそのエネルギー量のなんか総和みたいなのがちょっと違ってくる。
そうですね、
いう感じなんですかね。
もう小学校 1,2 年ぐらいでもそういう状態になってますからね。
ヤンさんご自身は厳しい状況の中でも、まあ、なんとか多くのことを知り学んでいくわけですけども、ご自身の経験から得たその知ること学ぶことの大切さっていうのはどういうことになりますか。
これはね、僕はね、中学の1年ぐらいからね、非常にあの読書が好きだったんですよ、それで、まあ、やっぱりあの頃はこう背伸びしたい年ですから、ね、こう難しい本を読んでみたりするんですね。で、これは、あの、そういう難しい本を読んでみたりしても、まあ結局わからないわけですけども。ところがね、それからね、10年とか20年とか経ってみるとですね、それがね、だんだんだんだんね、あの、理解できるようになるんですね。これ読書というのはそういう意味で不思議なもんだと思います。
その時点ですぐには分かんなくても。
分かんなくても、10年、20年後ぐらいにね、分かるんですよね。分かってくるんですよ。だからやっぱり本はね、読んでおかなあかんと思うんですね。
読んでおけばいつかは分かるときが来る。
そう
かもしれないという。ちゃんとこう、醸造しておけば。
そうなんですよ。私もものすごく乱読しましたけどね、200冊ぐらい読んでましたから、中学とか高校時代はね。
そうすると、まあ、その中で、すべては当然理解できない。
できないですよ。だって、高1ぐらいでね、ヘーゲルのね、現象学なんか本読んでるわけですから、理解できるわけ
ね。そうですね。でもやっぱりそれは読んでいたという経験があればこそ、
そうですね。
後々ということになるわけですね。
もうマルクス関連の、書物なんかももう、かなり読みましたけど、まあだから、だけどだんだん理解はできるんですよね。
読んでいるかいないかということがまず大きく違う。
大きく違いますね。
いうことですね。
その頃に読んだその書物とか知識みたいなものが、もう非常に私の原点みたいになってて、私はあのそれから、25歳で結婚したもんですからね。で、結婚したらね、生活がもう最優先しますから。で、またすぐ子供できるしね。そうするともう文学とかね、詩とかそんなことを言ってられないわけですよ。
なかなかそっちに咲く、エネルギーが少なくなっちゃうということ、
で、もうだんだんだんだんね、関心も薄くなるしね。と本なんかね、読まなくなりますから。
うん、だからこそ、いよいよもって、その、若いうちに結婚するとか前に、
そうですね。
もうとにかく、こう、溜め込んで
る。そう。結果的にそうだったんだけど、今にして思えば、やっぱり、それが良かったんですね。うん、それからもう、ずっと、その後私は、ね、事業をしたり、うん、なんなしても、大借金作ってですね、で、大阪を出奔して、うろうろしてたわけですから。その間ね、本はもう、ほとんど読んでないですよ。10年ぐらいは読んでないでしょうね。10年で聞かない。15、6年は、本一冊も読んでない状態でしたよ。
だけど、その、以前にきっちりこう、貯蔵してたものがあった。
そう。
ただ、その、読書ということで言うと、この、明日の風の中でもそういったくだりが出てきますが、その、読者から得る知識や教養が、人生の経験を必ずしも凌駕するものであるとは思わないというくだりも出てきますね、これはどういうことですかね。
いや、それはそうですよ、
うん、
やっぱり本というのは間接的な経験ですからね、人生というのはもう直接的な経験ですから、やっぱり違うわけですよ、質的にもね。
読書がその、まあ、若い時に分からなかったということは、まあ、もちろん知識的なこともあるんでしょうけど、その例えば人生経験が追いついてきて分かるということも
そうですね、
あり得るということになるわけです、じゃあどっちかだけだとやっぱ足りないということにもなると
思いますね、
じゃあその2本立てで基本的にはいかなきゃいけない、
そうですね。
さあ、そしてまあね、この明日の風の中でも先ほどもちらっと触れていただきましたが、凄まじく暴力的な父親の姿も描かれているんですが、そんな父親から学んだことというのもあるんですか？
まあ、それはあるでしょうね。まずね、恐怖を学びましたね。
恐怖。
恐怖。
うん、
怖いということ。
うん。
恐ろしさみたいなもの。
その学びというものが、まあ、必ずしもその成長に直結するものばかりではないと思いますけれども、その恐怖を学んだということによって、ヤンさんご自身はどういう変容を遂げていくんですか？
いや、だからまあ、親父ぐらい怖い人間はね、あんまりいないわけですよ、私に言わせればね。だからその、まあ、いろんな人間いますからね、でそのいろんな人間の中でやっぱりね、こうもうどうしようもない人間もいるわけですよ。怖い人間もいるわけですけどね、やっぱり、私の親父をとこう比べてみるとね、やっぱり、まあ小さいというかね、
まだマシだ、
まだマシなんですよね。
最も怖いものがあった、まあだからそこからそれを知ってるからまだマシだと思える心持ちにもなる。
そうですね。
まあでもね、みんながみんなやっぱりそこまでの経験はなかなかできないんでしょう
けど。まあそれはそういう親父でないとね、経験できないわけですから。
そうですよね。
そういう意味では感謝しますよ。
ああ、なるほど、ね。
経験できないことを、経験、まあさしてくれたというかね。
そのお父様とは晩年はどういう、こう、関係というか仲になったんですか？
いや、これがね、だから人生ってわからないもんですよ。で、まあ、親父と、まあ、疎遠になってですね。それで、もう、親父とは、口も利かないような状態になってね。で、そのうち私は、結婚して、まあ、結婚してからもほとんど、口は利いてないんですけどね。まあ、だけど、私の子供ができてからね、まあ、親父にしてみれば、孫になるわけですね。というわけで、まあ、それを機会に、一時ちょっとこう、親父と接触するようになったんですよね。で、まあ、親父が最初少し金を出してくれて、で、印刷会社をやったんですよ。まあ、それがね、まずかったんですね。で、まあ、私は、その印刷会社を、まあ、初めはもう本当に小さな荷台だけ置いてね、やったんですけどね。そのうちね、だんだんこう野心というか、そういうものが膨れ上がってきますから。それで今度は、まあ、こんなね、ちまちましたやり方やってたら、もう全然ダメだと。いうことでね、いとこの土地があったんですよ。その土地を借りて、100坪ぐらいのね。で、そこにね、200坪ぐらいのね、委託と工場を建てたんです。そして、印刷機もね、4台。入れたんです。自動製版機なんかを。 串言うんだけども、これはいちいちこう、ね、職人が紙を入れて、
うん、
で印刷していくんですけども、自動はもう勝手にガーッとやっていきますからね。でそういう自動を4台入れたんです。まあそれがね、失敗だったんですね、
うん、
でまあ借金だらけになってね、それでもう親父ともうとんでもないこのね、喧嘩になりましてね、とにかくもうその会社委託だったんですけども、そう折れないんですよね、
うん、
うん、親父がもう隣がいとこの家ですから、そこへ泊まり込んでね、うん、毎日ですよ、
うん、
もう住んでられない、
うん、
それでもうそこも僕は出て、
そういう関係がずっと、まあでもね、形が変わりつつということにはなりますけどね。まあ血と骨にね、描かれてる、もう姿がそのまんま、
そうなんですよ。それでも、うん、
最後はでもそのお父様とはこう和解というようなことになるん
ですか？結局 できなかったですね。
うん、それはもう最後まで、
最後までできなかったです。
お父様、まあ描かれてるのはもう非常に強烈な暴力性なわけですけど、その暴力性ってのは何だったんですかね。
あ、何なんでしょうね。生まれつきの性格じゃないかな。
何かをでもこう壊さないと済まないというような、うん、なんかそういう発露だったりするんですかね。何なんですかね。
やっぱりこう親父の持っている業みたいなもんでしょうね。
それがでも最終的には、まあ、最後までやっぱり和解することはできなかった。
できなかったです。
うん。Let's get knowledge with fun。鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家のヤン・ソギルさんです。著書明日の風が公文社から出版となっています。作品の中にはヤンさんの体験から導かれた、この社会の中で人がいかに生きていくかということへの示唆も提示されています。また、ヤンさんは多くの作品で社会そして人の持つこう表と裏、光と闇ということも描かれていますが、まあ、今戦後65年ということになるわけですが、今の日本社会の光と闇というのをヤンさんはどのように捉えてらっしゃいますか。
私は戦後ね、闇市なんかで、まだ少年の頃ですね、小学校4年とか5年ぐらいの時にタバコを売ってたんですね。いわゆるアメリカのタバコですよ、
うん、
それをね1本売ったり1個売ったりしてやってましたし、それから私のおふくろは、リンゴ箱にどぶろくを置いてね売ってたんですよ。まあそういう時代からね振り返ってみると、日本は確かにねすごく、まあ、良くなったと思うんですね。いわゆる、経済成長が実を結んできて、今の日本は戦後のあの風景からすると見違えるような風景になってきたと思うんですけどね。ただね、それが結局人間関係というものを一方ではやっぱりね壊してきたんじゃないかと思うんですね。人間関係というのはこう非常にこう人情とか、まあ要するに義理人情ですよね、とかあるいはもっとこう濃密なものですよね。でそれがなくなってきた、非常にこう薄っぺらなものになってきた。僕ら子供の頃でまあみんなで遊んでるでしょ、だからこれはもう本当にね強い友情とか絆でね結ばれてましたよ、仲の中で誰かがねやられてたらね僕ら行ってもう必死になって戦いましたよね、
それが今は、
そういうのは今ないんじゃないか、失われてきたんじゃないかと思うんですね、
まあ、その光と闇という観点で考えると、その戦後戦争直後の時闇は確かにものすごく深いだろうけど、その対極としての光というのもじゃあそれ明確にあったというような意識ですね、それはね。でも今そこがこうそこまで くっきりしてないっていう
か。くっきりしてないし、うん、それからもちろんだから闇もね、うん、そんな昔ほど深いというわけじゃないわけですけどね。昔の闇は本当にもう漆黒の闇といいますかね、うんうん、非常に深いあの闇ですよ、うん、だから今はそういう闇というものはないと思うんですけども、うん、同時にやっぱりこう人間関係も薄れてきている、うん、ということだと思うんですね、うん、なるほど。これは闇とその光とのね、うん、関係というのはそういうふうになってんじゃないかなと思うんですよね、
やっぱりその光がくっきり明るくなるためには漆黒の闇というのはやっぱり、まあ、必要というかこうあってこそという、
まあそうでしょうね、多分、
まあ、どっちの方がいいっていうね、その二元論にはできないかと思いますけど、どうなんですかねそれはね。
いや、どっちがいいとはちょっと言えないですけどね、
まあでも少なくともそういう違いはあるということ、ある、心の中にある光と闇という考え方もできると思うんですけど、そのバランスということでその現代はどういうふうになっていると思いますか。
現代の方が心のバランスは非常に崩れやすいんじゃないかと思うんですよ。
崩れやすい。
崩れやすい、それはね、人間関係もそうだし、友情関係もそうだし、そういう関係性が非常にね、希薄になってきているからね、そうなるんだと思うんですね。
そっちの方がバランスが悪い。
悪いですね。
脆い感じなんですかね。
そうですね。
ちょっとの荷重でガンと落ちちゃうようなバランスになって、
そうですね。
ああ、はあはあ、そうか。かつの方が、こう、もうはっきりしてるから、うん、ちょっとやそっとのことじゃ動かないぐらいの。
動かないというか。まあ、やっぱりあの、足腰が強かったと思うんですね。はあ
はあ、例えばじゃあ、心の中の闇、今、非常に、こう、バランス的に脆いかもしれないけども、それと上手に付き合っていく方法というのは、あるんですかね。
いや、あのね、例えばね、うんうん、あのいじめの問題ですけどね、はい、これはもうずっと前からありますよね。でかなり深刻な状態になってくることもあるわけでしょ、はい、でまあ私の少年の頃はもちろんいじめがなかったわけじゃないですよ。ありましたけどね、だけど今のようないじめというかそういう感じじゃなかったですね、
そこもっとはっきりしてる。
それもはっきりしますよ。で、いじめられてる方は、子は、必ずね、それを助ける派のね、人間というか、が出てくるんですよね。
そこでもはっきりしてるわけですね。
そこでもはっきりしてくるわけですよ。今は絶対にね、そういう人いないですよ。大体見て見ぬふりするか、逆にね、こう、いじめの方へ加担したりしちゃうでしょ。
そういう状況はあるとして、でもやっぱりその中でより良い生き方というか、こう、よりうまくいく方法を模索したいというのは当然あるわけなんですけど、どうしたらいいんですかね、じゃあそうなった時には。
それはやっぱり社会がね、何らかの形で、そういう弱い人間といいますか、子供も人間のね、一番最初の、あの、ところですから。どっか根本的なところで社会をこう支えていくようなね、仕組みが必要じゃないかと思うんですよ。
少なくともだから現状がそういう。
昔はね、隣近所の人たちが、まあ、ある意味では支えてたんですよ。まあ、私らの長屋なんかはね、結構まあ、よく言うじゃないですか。醤油とかね、お米とかね、はい、借りに行ったりしますよね、まあ、そういうことはもう日常的にあったし実際に、それはまあ物のねない時だったからそういうことは必要だったと思うしね、まあ、そういう共同体みたいなものがね あったわけですね、それがいつの間にかこの共同体みたいなものが、消滅してしまって今やそういうあれはないですよね、人間関係は、
じゃあそういう状況だということはまずきっちり認識して、でその中で助けるべき時は助けてという、はっきりしたこう行動アクションを起こす必要があると。
そうですね、昔はね近所の女の子がね、ちょっと年上のね、まあ、例えば中学生ぐらいの女の子が隣の近所のね おばさんがね、ちょっとどっか行ってくるから、うん、子供見ててちょうだい言ったらね、うんうん、おんぶしてねちゃんとね面倒見てくれるんですよ、うんうんうん、小さい子供の
なかなかやっぱ今はそこはないでしょうね。
そういうのないですよね、
うん、ないでしょうね、
でそれはやっぱり人間の意識にもね、うん、影響を与えてくるんですよ、
うんうん、
そういうふうに子守りしてあげたね、うんうん、あの女の子はねやっぱりこう自分は姉さんなん、うんうん、年上姉さんなんだと、
うんうん、
ね、だからこうこの小さい子供の面倒見はなかんのだというね、
うん、
意識がこうすごく強くなってくるんですね、
うんうんうん、
でその面倒見てまた小さな子供もやっぱりねすごい慕ったりするわけですよね、
うんうん
そういう関係がこう大人になってきて非常にこういい状態を作っていくんですけどね、まあ、もちろんそれはあそこにねずっと暮らしていればの話ですけどね。
うん、じゃあそれがかつてはまあ自然発生的にあった
そうです、ね、
けれども、まあそれが今自然発生はしないから、しないから、不自然でもいいからその発生するような仕組みなりとかも必要になってくるということ。
うん、まあ、あの昔のようなね、そういう状態にはならないだろうけどもね。まあそれともっとこう意識的な関係というか。そういうものは必要じゃないかなとは思うけどね。
そうですね。特に今はそういう意識してやんなきゃいけない。
そうですね。
いうことですね。Let's get knowledge with fun. いろんな経験もされてこう来てで作家としていよいよこう動き始めるというのは、
それはたまたまね、千曲書房にね柏原というねまあ後に社長になるんだけども彼と出会うわけですよ。飲み屋でね、でいろいろ話しているうちに小説書いてみないかと言われたんです。
じゃあそこがまあ端緒となって、
そうですね、
スタートする。でもそこまでにその青年期にまあ詩も書いていてだけどでそこで一回こう切れたようなそこがまた復活するというのはこうそれこそ。あの冒頭のお話の本が醸造したされてるみたいな話がありましたけど、そのなんかやっぱりこう表出したいというような思いはずっと持ち続けてたというような感じなんですかね。
いや文学やろうとかね、小説を書こうとかいう気はねもう全くなかったですよ。
全くなかった、
全くなかったんですけども、小説を書いてみないか言われて、それでね急にね多分触発されたんだと思います。
自分でも全く気づいてなかったスイッチに
うそうですね
オンになったみたいな、そうかやっぱりじゃあそこも出会いというか
そうですね
大きいですね、多くの仲間とかあるいは身内の方もそうですけどもこう命を落とすというようなご経験もされている中で、どうしてヤンさんご自身は生き抜いてこられたというふうに
生き抜いてきたというか、まあ、自然に、生きながらいたということでしょうけどね、まあ僕は戦災をね経験してますから、あの時ねまあ運が悪かったらもう死んでたとは思うんですね。私の家ももう全部焼けましたし、逃げていく最中にね焼夷弾が落ちてくるんですよ。そしたら当たってねもう死んでいってる人もいっぱいいるんですよね、
本当あとこうちょっとずれてたら
自分にというそうなんですよね、それはもう本当偶然というか当たらなかっただけの話なんですよ。だからそういう意味ではまあちょっとね幸運だったのかなという面もあるとは思うんですけどね、
これまでの人生からヤンさんが捉えた人間という生き物の本質というのはどういうところにあると思いますか。
まあ人間というのはその人間の考え方次第というかね、つまり同じような問題に直面した場合10人いれば10人みんな違うと思うんですね、でその時問題をどう考えるかということですよね、それによってねやっぱり変わってくると思うんですよね、
人間というものの本質というのはそのどう考えるかということに規定されてくる、
まあ、私の経験からするとそうだと思いますけどね、
今人生のどこかのタイミングで例えば困難と対峙して、日々もがき苦しみながらも生きている人もいらっしゃると思います。そういった人にヤンさんだからこそ言えることというのはどういうことですかね。
まあ、やっぱり楽観的になることですよ。
楽観的になる、
うんうんうん、私はもう楽天主義だから、でこれはもうね、その人の性格とか、育ってきた環境とかいろいろあるとは思うんですけどね。だけどやっぱりね、楽観的になるというか、あるいは楽天的にならないと、その現実とね対応するのはね極めて難しいですよ。現実というのはね、そのまあ早い話がね、目に見えないもんなんです。これ
現実は目に見えないもの、
見えないもんですよこれ、この空間、これ現実ですよね、目に見えないもんですよ。だけど、その現実、目に見えない中で生きているわけですから。でそれはあの、その中にはね、大勢の人間が社会というものを作っているわけですからね。その社会と対応していくためにはね、戦う必要はありますよ。だけど同時にやっぱり、楽天的になっていかないと、戦うにしたって一方でやっぱりね、楽天的でないとね、戦い続けることは難しいですよ。
そのでも楽天的であるということは、意識的に楽天的であり続ける必要がある。
それもね、
はい、
あのずっと意識的に楽天的になれるか言ったら、そういうわけにいかんでしょうね、当然、非常にまあ苦しい状態になってきますよね、
はい、
でそうするとどうしていいか分からない、もう非常に苦しいわけですしね。だけど一方では楽天的になって、まあなんとかなるんじゃないかみたいなね、ケセラセラみたいな、そういう気持ちというかはやっぱりね、必要だと思うんですね。
最後はそこだという。
そうですね、私も、まあ、こ
う
ぶっちゃけて言うと、サラ金からもね、結構金借りてね、しょっちゅうね、追い込まれたりした経験がありますから。
その中でも、やっぱりでも、楽天的、楽観的な視座というのは、持ち続ける。かなり、その追い込まれた厳しい状況の中でも。
中でもね、のらりくらりこっちはね。
それはでも、相当なエネルギー量必要ですよね。
まあ、ある意味で必要ですよね。
そこまで追い込まれた人は、なかなかそうは、できない。
だからそこですよ。
ですよね。訓練してできるもんなんですか？
訓練なんかできるもんじゃないわよ。そういうのはね。こういう言い方はどうか知らんけど。懐を深くするというかね。
このままじゃとか、このぐらいじゃくたばらないぞっていうぐらいの度量の大きさを持って。
そういう人たち来たら、いや、まあまあ、ちょっと待ってくれとか言ってね。でね、まあ、例えばね、利息、のね、もう3万ぐらい払わなあかんと。だけどその場を収めるためにね、まあ、5000円ぐらいでも払ったらいいんです
ああ、そうか、全くこうゼロじゃない
そうそうそう
っていう状況にして、そうか、なんとかそこで糸口、
もうのらりくらりね
なるほど、そうですか。今後ヤンさんが作家として、そして一人の人間として世に問うていきたいことはどんなことになりますかね。
もちろん、小説というのは人間を描くことだと思うんですね、根源的には。だから人間を描くということは、同時にその人間の持っている醜い面で素晴らしい面、両方描いていかなあかんわけですよね、その両方描くということが実は非常に難しいわけですよ。で難しいんだけれども、それを描くためにはですね、どうしても想像力というものがね、絶対に欠かせないわけです。まあほとんどの小説と言ってもいいぐらい想像力で書いてると思うんですね、みんな。でまあ、まあ作家に特別想像力が与えられているわけじゃないとは思うんですけどね。しかし想像力というのは、そのまあ小説に限らずね、あらゆる分野で何かをしている人、あるいは人間関係みたいなもの、この社会を認識する上でもね、絶対に必要なんだと思います。その想像力をやっぱりどういうんですかね、かき立てるような、それを養っていけるような、そういう小説を書きたいですね。
いいとこ悪いとこっていうのは、まあ、光と闇みたいなところにも通じるところだと思いますけど、それをいろんな人にこう歓喜させるような ものを書き続けてい
く。そうですね、うん、だからそれをふっくるめてやっぱりね書かないとね、
うん、
例えば光だけ光だけ書いたってね、
うん、
私あんまり意味ないと思うのよ、
うんええうん、そうですね、ええ、それこそねそこは際立たないですもんね。
そうですよ、
うんうんうん、やっぱりだからそこはそれぞれのものをちゃんと描かないけ、
まあそういうね因果関係みたいなものがあるわけですからね、
うん、
闇があって光があるわけですよ、
うん、
光があって闇があるわけ、これ闇の方光なんてね分かんないわけだからね。
そうですね、うん、じゃあそこの部分も含めてで、ひっくるめてそれを読む側に想像力を喚起させるようなもの。
そうですね、
うん、
人間というのはそういう両義性ですから、うん、そもそもね
最後になりますが番組恒例の質問なんですけども、
はい、
これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
小学校ね4年の頃にね担任だった先生がいるんですよ。女の先生なんですけどね、この先生はすごく僕をね教育してくれたの、
うん、
僕は絵がまあ好きだったんですね。でこの先生が絵を描きなさいって特別に絵みんな授業してる時に絵を描いたんですよ、
うん、
そしたらねもうえらい怒られましてね、
うん、
影の描き方がもう間違ってる言ってね、
ほうほうほう、
でこうやるのよ言って、
うん、
すごくね丁寧に教えてくれたり、
うん、
でその絵を出展してくれたのね、
うん
うん、とかね、それからよく家に来てくれましたよ、
うん、
で親父がねああいう親父だから家に来て親父とも話してましたね。親父はそれ先生来るとねえらいねかしこまってね。
その先生が教えてくださったことというのはどういうことなんですかね。
自分の才能を大事にしろということでしたね。
うん、それを身をもって教えてくれた。
まあ、うん、そうですね。
うーん、
だから僕は絵描きになろうかな思ってたの本当は、高校時代までは。
それもだからやっぱりそれを伸ばしていきなさいという教えがあって、
そう先生のね、
うん、
その言葉があったから。
そうですか。ラジオ版学問のすすめ、本日は作家のヤン・ソギルさんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家のヤン・ソギルさんをお迎えしてお送りしました。ヤン・ソギルさん、もう本当壮絶という言葉がちょっと軽く聞こえてしまうほどの経験をしてきながら、でも生きていく上では楽天的楽観的であるべきだというお考え、視座、いや本当にこれは凄みがありますね。重みを持って受け止めました。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめはタレントのシェイン・カミさんに著書ザ・イクメンについてお話をお伺いします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山田健でした。